どうも、
はい、
12月も末ですわな。
そうですね、もう、うん、はい、もう1年もね、あとちょっとですよ、
うん、思いを今届けちゃい、今日は渋谷で勝ち、
なんか鈴木雅之ですな。
ねえ、鈴木雅之さんって本人よりもモノマネで見る回数が圧倒的に多い人だと思うんですけどね、
うん、鈴木雅之本人の歌っていうのをもしかしたらモノマネのご本人登場以外で聞いたことがないのかもしれない、
うん、
それ以外で見ない。
異様にモノマネされますよね、
うん、
あの人、
うん、マーシーは割といろんなところでいるんだけどね、うん、歌ってないマーシーの方をね、主にビデオ撮影撮影班として活躍する方のマーシーをよくね見るんだけどね、
うんうん、吸引してるマーシーは見ないですか。
いや、さすがにそこまでは見ない。そんなプライベートで付き合ってるわけじゃないから、マーシーとね。なんかね、昨日ずっと夜、
はい、
コマンドっていうね、映画が。
マサルさんですか、
え、違います。シュワちゃんです。
シュワちゃん。
コマンドっていう映画が BS 朝日やってて、
ね、
なんですかね、ものすごいコマンドのマットっていうのが、
はい、
ニコニコ動画で、ものすごい、いっぱいあるんですよ。
あ、そうなんですか。
それ異常に見てた、ことがあって、そのせいで、コマンドの名台詞を、ほとんど俺暗記してるっていう。ツイッターでずっと、やってるのは字幕版なのよ。で、字幕版と吹き替え版で、セリフが全然ちゃうのよ。
はい。
吹き替え版のがなんか、
モンティパイソン方式。
なんかすげえセリフ、いや、そこまでおかしくないんだけど、うん、結構吹き替え版がセリフぶっちゃけてて、
はい、
そう、シュワちゃんがなんか警備員に捕まるみたいなところがあって、
はい、
そこで警備員が、その怪しい奴がいるって。犯人は髪の毛が茶色で、筋骨隆々の、なんかでかい男だ、みたいなのが元々なんだけど、
はい、
それが吹き替え版では、なんか、筋肉もりもり、マッチョマンの変態だ、つって、そういう風にとか言ってるんですよね。ああ、生かしてんなっていう、この役みたいな、なんかあって。
あれですね、韓流ドラマはそういうところを学んでほしいですね。
いや、そうじゃねえ。そうじゃねえ。
韓流ドラマ
の、そうじゃねえ。
字幕とセリフのね、乖離のなさ。
なんか、
つまんないですよ、あれ。
だから、一応、ヨン様をなんか、金髪にやけ男みたいなことで言って
ました、要するに。いいですね。
この金髪にやけメガネ男が、みたいな、大好きよ、みたいな、そういうこと、シェチューが言えってことでしょ。
そうです。
なんかそういうのがあるっていうことなんだけど、まあ、ただ俺コマンドのセリフをほとんど暗記してたっていう、うん、この恐ろしさっていう。
ね
え。あれをなんで全部俺言えんだろう、メゼルクつって。最後まで言えんなっていう。ね、
そっか、ツイッターで一個浮いてるコメントあるなって思ったけど、うん、あれそうだったんですね。
あ、俺のツイッター、あれタイムライン追ってた、
うん。だって周りみんな、
うん。
だって、ザ漫才でしたもん。
ああ。その中で俺だけがコマンドっていう。いや、コマンド楽しかったね。コマンドと、あと、俺、あれ、サタデースポーツの、落合監督のインタビューっていうのがあって、
はい、
それとザッピングしてみてた。あと、サタデースポーツのね、あれ、横浜 F ・マリノス対松本山鹿の戦いの、うん、ドキュメンタリーやってて、
うん、
俺、あれすげえ泣けたんだよね。松田が、松田があれじゃない、ずっと横浜 F マリノスやってた松田が松本山鹿に行って、
あ、そうです、
で亡くなったじゃない。
そうでしたね、はい。
でそれで最後横浜 F マリノスのメンバーが松本山鹿の、
はい、
サポーターの前に出て挨拶するわけよ、
うん、
その瞬間に松本山鹿のサポーターたちが横浜マリノスだパッパッパッパッってやる手拍子するんだけど、みんなでそれの時何ビットかブワーって出たんだよね、うん、あれめっちゃ良かったなっていうのをザッピングして見てた、うん、で裏でコマンドに戻してあれ
なんでザッピングしてたんです
か。お前を最後に殺すと見て
た。ザ漫才はザッピングしなかったんですか、
うん、あ、してないですね。そんなのやってたんですか、ザ漫才っていう。
お笑い嫌いなのかと思いますよ、本当に。
お笑いよりもコマンドと落合監督が好きな人なのかもしれないです、俺は。結果的に。ザ漫才どうやったんですか、ね、楽しかったんですか。
いや、楽しかったですよ、本当に。はい。素晴らしい。
はいはい、
M1 に比べて、やっぱりその、フジテレビだから、うんうん、もっと楽しく、
うん、
見れるようにしようぜっていうところがいろいろあったなと思いますね。
うんうん、あれ、今、そうか、テレビ朝日か。
M1 テレビ朝日で、途中、ね、まあ、テレビ朝日っていうかしんすけさんですけどね、
途中爆笑問題出ました
ね、爆笑論越し出てましたね、
は
い
は
い
は
い、
爆笑さんがね、
見てんじゃない、
あれ俺むしろ見てる俺実は
爆笑の格好で出て、
実はお笑い好きだった
の、でも太田さんのそのネタに対するその、それぞれ予選第一ラウンドでのネタに対する評論っていうのがやっぱりそういうところにすごく芸人としての愛を感じますよね、
高橋
そうですよね
なんか、ね、太田さんってこう過激に言っちゃうのかなって思いきや、うん、結構お笑いのその後輩に対してはすごい寛大な優しいよね。
だそういうとこはあれじゃないですか、ダウンタウンの松本さんとかたけしさんと同じとこ感じるんですよね、あの二人もなんかすげえ後輩とかに笑いに厳しいんだろうなっていうふうに思うけど、意外と松本さんって後輩に対して優しいじゃない、あのコメントとか M1 のコメントとか、たけしさんもそうじゃない、太田さんもそうだよね、ってとこあるよね、
うん、ですね、
だな
同意してくれたんだ、ありがとうありがとう、
いやーね、そうだってナイツさんのその最後の最終ラウンドでの決勝でのネタに対してソファーの上で爆笑さんが2人揃って飛び跳ねて喜んで笑ってるっていう、
結構際どかったからね、
あれ最高でしたね、
ノリノリピーをピーノリを、
あれは本当に笑いの量ではナイツさんが1位だったと思います、ただああいうそのいわゆる過激な部分があるネタっていうのが結局審査する上で少しマイナスに作用したのかなっていう部分は感じましたね、
あ、そうなの、
そうですね、難しいとこですけどね、
グレートシキンパワーズはどうだったグレチキどう、グレチキ勝ったゼロキロバトル、
89です、あのバケツの重さあるから
89キロバトル、はい、グレチキ、グレチキ勝てなかった、
久々に聞きました
よ、俺グレチキすげえよ期待してたのにな、
もう4年ぐらい前ですよ、ヤフーのトップニュースにグレートチキンパワーズ解散ってニュース出たの、
あれ漫才 C は漫才 C は勝ったザ漫才だから一番目立ってたんじゃない、
ダメだ漫才 C、
なんかあの
大島監督がめちゃくちゃ嫌ってるでしょ、
漫才 C、 あのでも俺あのすげえ好きだ、あのいろんなあのスケッチブック使うネタあれ受けたんじゃない、あれどうだった、やってただ
って漫才師さんがまだ漫才師やってるか知らないですもん。
いや、そうなの、言ってなかったんだ。ああ、そうかそうか、残念だったな、漫才師。俺期待してたのにな。ね、多分漫才師だと思ってたのに、俺。なんだ。なんだ、出さねえんだ。勝てなかったの、漫才師。
でしょうね。
あ、ダメよ。あれ長半コロコロは。
長半コロコロ。
長半コロコロさん勝てなかったの。
だって、まあ、長半コロコロさんはもう別のフィールドっていうか。ね。
ブーマーは一回戦負け
ブーマーさんは漫才じゃないでしょ
う、うん、ブーマーさんはガチでキングオブコントで一回戦負けしたらしいからね
悲しすぎます
っていうね、はい、ああそうかそうか、
余ってますよ、
俺の知らないにお笑いがもう動いとるな、
ああはい、
そうかそうか、漫才師が出ない、
あとハイハイさんがね、
うん、
きっかけつかんだかもしれないんで、うん、来年からいろいろなところで見たいなって思いますね、
ああ
ハミングステッチの頃オンバトで一回もがされなかったですからね、うん、本当にね、このね続けてればいいことあるっていうのはね、
うんうん、
久々にいい飲みだなって思いましたね、
あ リアルキッズは
リアルキッズ
リアルキッズリアルキッズ声変わりしたでしょ、
ええ、声変わりして一、
うん、
人はゲイで一人はクラブ入り浸りですよ、
あダメになったねリアルキッズなんかリアルキッズ初期の M1 でめちゃくちゃプッシュされたじゃん、
やっぱあれですね、吉本は女装教育できないですね、
まあね、そうかそうか、あとは誰かな、あと俺がものすごいなって思ってた人、あ二丁拳銃とか、
二丁拳銃
二丁拳銃とか だいぶいいんじゃね、
なんかリアルに出てそうですよ、そうそうそう、二丁
拳銃今俺割とリアルなライン行ったなと思って、二丁拳銃面白かったよ、俺好きだったよ、
あれどうでしたっけ、本戦サーキット行ってましたかね、なんだろう、なんとなくですけど本戦サーキット行ってて、
うんうんうん、
あの上位に残れなかったみたいな感じの、
うん、あダンス4はですけど、
ダンス4
ダンス4の4人漫才の
チチチファミリー、
あチチファミリーとかね、いた
チチチファミリーはどうせあれですよ、たまに日テレのモノマネで見るくらいです、
あチチチファミリーダメだったか、
でダンス4だった
スティーブ&ジャニカとかめちゃくちゃ見てたもん
ジャニカはどこに行ったんですか、
いや知らない、
スティーブはなんか
スティーブやってんの、
ね、
スティーブやってんのまだ、
あのスティーブ&ジャニカで検索したらあのスティーブのページ出ますよホームページ、
いやあいつ笑いピン芸人でやってんの、
いやまあいや本業っていうか、うん、その英語の方の
スティーブ&ジャニカのスティーブですっていう感じで、
ええ、 もうテレビ出演歴みたいな形で、
うん、そっか、まあまあでも最終的に一番売れるのは磁石だと思うけどね。また微妙なライン言ったね俺。まだリアルに決勝残ってそうな今。
いやあのね、はい、残ってたんですよ最初の。
あ磁石さん。
最後残り15組に。
予選も2位通過です。
あマジで。
そうなんですよ予選2位だったんですよ。うん、なんですけどただその、うん、最初のグループのねファーストラウンドやってナイツさんに完敗しまして。
あ磁石。
やっぱ順番がナイツさんの後でその前ナイツさんがドガーンでもやっぱ持ってったんで、うん、やっぱ。運ないなーっていう感じましたね。
磁石
さんはなぜ運がないんだって思いましたね、う
ん、磁石さんなんか俺の中で5番6番さんと並んで売れそうで売れない人たちっていう何度かチャンスをつかみかけてるのにいまいちブレイクできない。
そうなんですよね、 なんねチャンスつかみかけてでも逃すっていうのが本当に多いですよね。
そうなんね磁石さんもなんかその感じがするよね。
ですよね、
うん、
浜川さんも同じようなところにいると思うんですけど、ね、
まるで人生みたいだな。
確かに。なんかそういう変な愚痴を言うのやめてくれない
ね。あとテンダラさんはやっぱ面白くて好きです。
ああ、そうかそうか。
そうです。
あれだよね。王道にちょっとプラスアルファ加える感じで。
そうですね。
さすが、
うんうん。ベタな中でその中でオリジナルの部分もしっかり出して、うん、本当にそうですね。うんうん、ああいい漫才って思いましたね。
うん。じゃあぼちぼち始めますか。俺意外にお笑い詳しいよね。今話してて気づいた。俺詳しいんじゃね意外と。
てか
お笑い、セシリアちゃんペロペロ中にしては、割と俺知ってねえお笑いのことっていう。
てか、ハガキ職人やってからお笑い芸人っていう路線は、お笑いに詳しくなきゃ、
うん、
やってられないはずなんですよ、ね。
なんだろうね、俺。なんでだろう。なんでこんなになんでだろうっていう。あ、なんかこれウケない。そういうギャグ今からやろうか。
ね。
うん。
今やもう古典芸能の域ですけど。
手さんの、あ、じゃあ、いや、せ
ーの。なんで黙っちゃったんですか？
週刊田坂ゴールド！
どうも、シュゴステイゴールドです。
どうも、ネイマール！アコニーです。
は？
ネイマール。
確かワイマールみたいな、
ね、ネイマールですよ。あの面白い髪型だけのやつかと思ったら意外にサッカーを巻くてイケメンっていう
誰だ、
うん、えネイマールか分かんない。
知らないです。
今すごいよ。今のこの日本のこの中でネイマールが分からない人って
知らないです。
うん、あのどれぐらいかな、うん、武豊か知らないぐらい。
言い過ぎだよ。だよ。
なんかあれっすよ、今トヨタカップやってるじゃないですか、サッカーの、はい、だからあの、
あ、確かに日テレが、
そうそう、だからあの結構バルセロナの、
はい、
メンバーとかが、はい、普通に日本に来て観光してて、
はい、
あのメッシがあの横浜の淀亀前で普通に写真撮られてるっていう。
でなんかまたトンネルさんあたりとなんか収録してそうですね。
あ、メッシ、うん、なんかその画像を見てなんかあの見たら俺前に横浜で俺フィギュアのが欲しくて、
はいはい、
あのでも発売日で、もう開店前の朝7時ぐらいから並んで、でもすでにいっぱい人がいて、
はい、
で、まあ、並んでたんだけど、はい開店ですって言って整理券渡されて俺の3人前で終わったっていう、
あらら、
そういう苦い思い出があるんだけど、ちょうどそこでメッシが取られてた。
うん、代わりになるかどうかは微妙ですけど、
ああメッシもフィギュア欲しかったのかな。
そんな小島大地じゃない
キュアピーチを。あメッシはねあの C キューブがすごい好きや、知ってた？
本当ですか？
メッシすごい C キューブ、フィアちゃん大好き。
いや知りませんけど、
だからメッシはなんかよくボーダーの服着てるのは、あの、はい、フィアちゃんのしましまパンツをあのあれだよ、意識してのことだよ。そうだ、ね、これあのいろんなところ話すとウケるよ。メッシは C キューブが大好きですっていう。
それメッシじゃなくてチームのオーナーでしょ、好きなのは。
ああ、いやいやいやいやいやいやいやいや、普段着てってことだな。あ、だからバルセロナのあれ、そうそう、バルセロナのあれも、しましまなのは全部フィアちゃんのパンツの 色、あの、色じゃねえや。色は違うからね。キアちゃんのパンツの柄をものすごい意識して、バルセロナは、ああいう風になってるから。ね、
あと、しましまにしたら色濃すぎるでしょ、パンツの色としては。
だから、そのまんまにするとあれだから、はい、フィアちゃんは白と青じゃん。
はい、
だから、白の部分だとまんまで訴えられちゃうかもしれないから、怖えと思ったから、あそこ、赤っぽくして、
カラーリング的にはアルゼンチン代表です
よ。そうそう、だから、バルセロナ。あ、そうそう、アルゼンチンがなぜあれかというと、マラドーナもすげえフィアちゃんが大好きなのよ。ね？だから、もうああいうのにしようってことだったよ。そうなんだよ。
うん、
これからいいよ。いろいろところで話すといいよ、それ。めっちゃメッシ、フィアちゃん大好きって思う。もうゆかり王国の。メローンっつってから。この前のオーバーヘッドもメローンって言いながら結構あれね。そうなんですよ。
だってサッカーとアニメ知ってる人じゃないと無理だ
ぜ。ビューティビュー。いやいや。CQ は割とみんなわかるから。日本人の8割はわかるから CQ は。
無理だよ。無理。
うん。っていうのはね。そうそう。っていう感じでね。あと、イニエスタが電車内で写真撮られてんだけど、
はい、
その絵がめちゃくちゃシュールで面白いっていう。
電車使うんですね。
いや、だからそうそう。普段なんか電車使わないから、うん、絶対なんかバルセロナではありえないことだっていうことで、うん、スペインの新聞に載ってたからね。
そう。まあ、日本の電車正確ですからね。
そうそうそう。で、なんか、イニエスタの、頭の上に、文芸春秋って書いた、なんか、釣り革効果があって、その絵が一様にシュールで面白いっていう。なんかな。
いい絵ですね。てか、それ写真撮って大丈夫なんですかね、勝手に。
いや、多分、
あ、許可取って。
あ、許可取ってる。あれは明らかになってカメラ目線だったから。
あ、なるほど。
なんかね、許可取ってるけどね、うんうん。
気づくんですね。電車乗ってて、外国人やってて。あ、イニエスタだって。
イニエスタは気づくよ。イニエスタは顔がね、あれ。
俺名前しか知らないですもん。
うん。なんか、ちょっとイニエスタって、なんかエロい感じだよね。
どこ？
ごめん、ごめん、俺何でも。イニエスタのこと特徴的な顔してるから、そ
う。はい。
ほら、これは。面白いでしょイニエスタ、この文芸春秋の下のイニエスタ。
すごいですね。ただ、うん、周りは全く興味がないというか。
イニエスタなのに全く周り興味ないっていう。普通にサラリーマンとか携帯いじってるっていう。
ね、なんかあれですね、うん。知り合いの格闘家みたいな感じですもんね。その、うん、あんまメジャーな感じがしないんですけど。
イニエスタって花がないね。こうやって見ると。
おじさんですね。
なんか、普通の外人のおっさんだよね、イニエスタ。
うん、
そこメッシとかと違うこと
気づかれないんですね。
うん、なんか、そんな、こんなでサッカー事情ですわ、
はい。ねえ、そんなサッカー詳しかったでしたっけ？
いや、にわかです。なんかトヨタカップやってるから、イニエスタとか、ネイマールとか言ってれば、なんか、そういうね、パンピーを釣れんじゃないかってことだね。まあ、いや、そんなことないです。もうすぐサッカー詳しいですよ、僕。倉敷安男っていう名前でよく実況とかしてるんで。
ああ、もうそこから伝わんねえ。
頑張れ、僕らのジャパンっていう、俺なんか、非常に甲高い声で、俺、よく実況やってるんで、大丈夫です。日常の作者と一緒に、
はい、
単行本とか出したりしてるんで、俺。倉敷安男。で、倉敷安男、何気に、日常の荒井慶一より絵が上手いんじゃねえかっていうぐらい、すげえ萌え絵が上手いっていう。お前マジやんつ。お前、荒井慶一いらないじゃん、もう差し絵のっていう。
まあ、荒井さんだって別に萌えのつもりで描いてるわけじゃないでしょうからね。うん。
ガチで荒井慶一より倉敷康夫の方が絵がうまいっていう。なんだお前っていうね。そんなこんなですね。そんな作家トークもしつつ。ステイちゃんなんか、
はい。
話したいことある何この面接の最後みたいな感じ。なんか聞きたいことありますかつって、これも落ちるサインだからね。
話したいことですか。
じゃあ、落としてもらいましょう。
落とす。
うん。落としてもらいましょう。なんか、タピちゃんがハードル上げたぞ。うん。
じゃあ、エコーかけます。
え？
エコーかけますんで、落としていただきます。
うわぁ、きついな。あれですね。
はい、
我々はね、普段声優ポケモンバトルっていうのやってるじゃないですか、
はいはいは
い、いわゆる声優のビジュアルについて、
はいはい、
うん、好きやって語ってるわけですけどね、
はいはい、
それをやっぱりもうちょっと立場のある人が言うとこんなにもキンキンに干されるぐらいになるんだなっていうのを最近ちょっと実感しましたね。
人格形成だかなんだか人格高津形成外科みたいななんかそういう人ですよね、は
い、もうロボトミーじゃないですかそれやってると
さ、なんか方がね、うん、ね、なんてか俺人格ラジオって何なのって思って、
僕も全く知らないです、
うん、 なんかそんな方がいらっしゃるんだみたいなね。
やっぱそうですね、
うん、
やっぱそういうことをやれるのはこういう今のような立場のない状況だからやれるんだなっていう思いましたね、うんうんうん、
まあ、
そのきっと幸せなんだなって思いながら、
まあ、僕ら恥の恥で、
はい、
うん、まあ、声優を、好き勝手言える幸せ、
はい、
クギの顔を好き勝手さらせる幸せっていうのが僕らあるってね。
誰でしたっけ、クギミヤさんのあれは足の裏って言ったのは。
ああ、いや、まあ、みんなだよみんなが思ってることを代弁してくれたんだよあれ
はね、そうね、田村ゆかりに負けたっていう時は衝撃でしたよ、ね、
竹田は田村ゆかり以下っていうもう加藤哲朗以上にもうとんでもないことをやったね、そんなやつもいましたねまあまあまあ、
田村さん駒田ですか、
うん、駒田的なとこあるよね、多分ゆかりなんか駒田的な満塁女ですから、ねうん、そんなでございますけども、はい、じゃあ1曲目参りますか。1曲目スカイブルー、
今日も空が塞がっているぜ、あたり一面座面色さ、昇る朝日はあの子のおっぱい、僕の股間も起床時間、グッドドゥドゥ、では何が見える、焦点したら何が聞こえる、グッドドゥドゥ、グッドドゥドゥ、グッドドゥドゥ。
このおじいちゃんなんと積載量が8トン。
俺は6トン。
週刊田坂ゴールド。
はい、どうも。
はい。
今ですね、僕昨日の格闘技の試合でですね、片目負傷しまして、
はい。
今ちょうど左右の目の色が違う状態になってるんですよね。
そうですね。
網膜剥離ですか。
そこまで言ってないですけど、軽く左の眼球腫れてて血が出てるじゃないですか、
はい、
赤くなってるじゃないですか、
はい、
だからコバトちゃんみたいになってるんですよこういうね、ラジオで一切伝わらない今、ね、コバトちゃんのあのモノマネしましたけどね今俺
ね、なんだろう、はい、エビゾーで来るのかなと思ってたら全然違いました、ね、
いやコバトちゃんです
イトリオにやられたのかなって思ってたんですけど、
エビゾーっていうよりコバトちゃんですよ僕は、
まだ誰も。
いいですけど、はい、だったら、右目、目の色青ですよ。
あ、そうなの、
はい。
じゃあ、右目が青くない、コバトちゃん。
黒目はただの、
まだ誰も。
ただの日本人ですよ。
はい。では、ふつおたのコーナーです。
はい。
ふつおたたくさん来ているので、紹介したいと思います。
ありがとう。
僕も友達が少ないネーム、なたね。大田ピさん。セナはセナでも、セナ愛理ちゃん派の人。
誰だよ。
そうだよ。真っ白いのシンフォに見なさいよ、あなた。まあ、あの神アニメをなんで見てないんだよ。
見てなかったよ。
見ろよ、お前。
忙しいんだよ。
なんで忙しくても見ろよ。
暇がないんだよ。
そん作れんだろ、お前。真っ白い城見るくらい、お前。作れよ、お前。
日勤なんだよ。
日勤か。じゃあしょうがねえ。
平日日勤なんだよ。
じゃあしょうがねえ。なんで日勤に優しいんだ、こんなに。ブルーのセナちゃん派の人。
ねえ、ルノーで頑張れ。
こんばん派がない。単純な、もう。単純な挨拶やな、もう。
何、エレ方それで送ったの。
さて、今年ももうすぐあの日がやってきますね。
はい。
そうです。クリスマスイブです。
そうですね。
もちろん、クリスマスイブといえば、
はい。
ツリーを飾って、ジングルベルを歌って、チキンをもりもり食べて、
あ、うまいね。
その後夜は、女性声優の、ブログパトロールで決まりですね
何やってんだよ。
そうだ、まあ、普通は、まあ、セイブタのクリスマスのな、
ね、
過ごし方やな、
ね、まあ、戸松と豊崎の更新はないでしょうけどね。
いや、あると思う。逆にあると思う。逆に奴らはアリバイ工作を周到にしてるからちゃんと上げるって、うん、そこで 2.5 次元ジャーナリストの皆様にお聞きしたいのですが
いいなそれ。
今年特に注視すべき女性声優は誰だと思いますか。私は、三森すず子さん、結城葵さん、 竹田津彩奈さんあたりだと思います。
わ、なんで最初が三森すず子なんだよ。
天使とか言って持ち上げていてもどうせ後で裏切られてしまうので失望しなくて済むように教えてください。それでは。いや、ミモリンは俺一番危ないと思う。
ああ、そうっすか。
ミモリンあたりが、なんか、なんていうのかな、一番セーブタの、セーブタの心をぶち壊しそうじゃないですか。
どうなんでしょうね。
そこら辺はね。
羅列の順番がおかしいですけどね。
竹田つ、だって、竹田さんも黒真っ黒ですから、ええ、別に今さら判明したところでもう、誰も別にもういいじゃないですか。
そうですね。もう。サブちゃんと暴力団の家系みたいなもん
です
もんね。
そうそうそう。もう別に今更暴力団の付き合ってた、演歌歌手がみたいなこと言われても、そうでしょ、そらそうでしょっていう感じになるから、別にいいじゃん。ゆうきゃおい、結構
はい、
ダメージ度が多そうだね、セーブ
まあ、そうでしょうけどね、でも。
あおちゃんは。
ねえ、でもゆうきゃおいさんはね、どっちかっていうと、アルトの方向で言っていくよりは、演技の方向で、行こうっていうのが割と見えるので。
ああ、でも、ゆうきあおい、発狂するぞ、お前。
ああ、すか？
ゆうきあおいが
なんか。でも、路線としてはね、沢城みゆきさんの方向、斎藤千和さんの方向ですから。
でも、ゆうきあおいって、アイドル度が高いでしょ。結構、それよりも、比べると。ね、
まあ、その、
どうしたの？
まあ、それを言っちゃうとね、斎藤千和のミックスジュースの悪夢って話になっちゃうんですけど。
いや、だから、別に、こっちがどう見るかじゃなくて、なんか、聖豚たちが、なんか、すげえ、処女信仰を持ってそうな人たちって意味よ、
まあ、実際若いですからね。
多分、ユーキャオエ処女ってみんな、割と、聖豚さんが、聖ピックさんたちは、ボイスピックさんたちは、
ボイスピック。
ボイスピックさんたちは思ってるじゃないですか、多分思ってるでしょ、思い込んでるでしょ。
まあ、そりゃそうでしょ
う。そう思い込んでるでしょ。ああ、そうですか。
だって、そりゃそうで
しょ。え？
だ
って、あれ？
だって、桜ゆかりとかでそういうこと言う人たちだよ、ああいう人たちは。そりゃそうでしょ。
ステイさんはどっちだと思います？ステイさんは、
難しいな。
ゆきあおいが、どっちですかっていう。どっちの料理賞ですね。
どっちいや、でも、いや、普通に考えたらな、ないってことはないと思うんですけどね。
まあね、普通はそうなんですよ。
うん。
だからね。俺、ダメージがでかいのは、一番ダメージでかいのは、俺、井口ゆかさんだと思うんですよ。なんかね、だから、井口は安心だな、みたいなことを、割と、ボイスピック、ボイピーたちは、言うてるじゃないですか。
ああ
どうせだから、デートつっても、アスミトなんだろ、みたいな感じで、なんかすげえ余裕持ってるし、
舐めてる。
あんなうんこんこってるやつに帰りしないとできるわけないよな、みたいな。
キャラクターじゃねえか。
みたいな、そういうなんか、
ほんまにね、
なんか、ボイピーさんたちは、そうやって言うじゃないですか。ああでも、ねえってことはないだろう。
ないでしょ。
井口だし。
井口さんもだって業界に入ったのが大体ゲーマーズ、ガーディアンフェアリーズの頃からですから、もうだいぶ長いんですよ。
だいぶ長いから、で、しかももう20、あれ ?4、5でしょ。
いや、そんなに言ってないはずですよ。
そんなに言ってないか、井口さん。
20ともそも。
井口さんがいざ発覚したときに、ボイピーさんたちやばいと思うよ。精神破壊が。
まあね。
崩壊がまずいと思うよ、俺は。
まあでも別にこの業界ね、生き残るのに必要なのは処女性じゃないですから。
いやいや、処女性だと思いますよ。大事だってお前。処女性大事だよ、お前。1に処女性、2に処女性だよ、そんな。
じゃあなんで井上貴子さんは未だにあんなに仕事があるんですか。
いや、処女だからだよ。あそこら辺、だいぶ、対外受精ってあるから、ちゃんと。今知らないの対外受精でできんだよ。試験管で作ってんだと思う。
辛すぎるでしょ。もし、じゃあ膜があるままどうやって子供産むんだよ。
だから膜も腫れるからもう一回。
再生手術じゃねえか。
その膜を張る病院があって、それを膜張り中央病院って言いますっていう。
これなんでケイシーさんになったんだよ。なんでケイシーさんになったんだよ。
今思い出した。突如ケイシーさんのネタを思い出してやりたくなっちゃった。
多分年明けに見ますよ、ケイシーさんのネタ。俺 NHK の初笑いとかで。
田坂さん、本当お笑い好きだね。お笑い好きだ、俺。ね
ね。
いやいやいや。で、三森さんは一番危ないです。危険度 S です。
そうっすか。
なったらやばいです。割とレベル7ぐらいですね。だいぶ。井口さんのレベル7。まあもう豊崎さんとか戸松さんとかはもう爆発しちゃってるんで、もうもはやレベル1ぐらい。別に、荒れないと思います。ね、はいはい。
そろそろ宣言するような人とか出てきてもいいんじゃないかと思うんですけどね。
いや、なかなか今ね、そこまで踏み入れないでしょ。
ね、
あまあね、あ遠山奈緒ちゃんとか危ないよね。
あそこ
ら辺のところか。何気にあのなんですかね、ね、空襲で言うと、ブサイク危ないですよね。綺麗な人っていうよりも。ああいう、
なんだよ、
なんか割と、ボイピーさんたちは、こいつブサイクだから男なんていねえだろうっていうところに行くじゃないですか。
じゃ、結局、井口優香じゃないですか。
だから危ない言うとるんや、お前。今まで俺が黙ってたこと言うな、お前。
早見沙織じゃないですか。
早見沙織とか言うなよ。早見は可愛いから、可愛いんだよ、お前。俺好きだから、お前文句言わせねえ、お前。伊藤かないとか、その辺とか、ブスだからこいつ大丈夫だろみたいな、なんか、勝手な思い込みしとるでしょ。
ね
え。いや、そこら辺が危ないですよ。だ逆に綺麗な人とかね、井上マリアとか別にいいんですよ。
中村雄一がいるじゃないですか。
だからもういるから、もう別に、そこら辺は爆発しないんです、はい、もう綺麗な人は多分、みんな、ボイピーさんたちは、はい、まあ、どうせやりまくってんだよ、かな、綺麗なやつだ、つって。うん、でも、井口ちゃんとかは、ブサイクだから、多分、彼氏とか絶対いないもんね、みたいな、そういうことで安心してるから、
危ない。
う
ん、
ヒカサ、そうそう、ヒカサさんとか、そうそう、ヒカサ芸人だから、男ってなんかできるわけねえやーみたいな、なんかそういうことを。
佐藤さとみとかね。
そうそうそう、ブリックだからいるわけねえよねみたいな。なんかそういうことだから大丈夫。
あ、佐藤さとみの要素、ブリッコですか。
いや、もう佐藤さんにさとみ言うとブリッコっていうのは。
目離れてましたの方じゃないんですか。
うん、その顔のこと言っちゃいけない人
だ、ね。散々不細工はどうだったら知ってたじゃないですか。
そういうこと言っちゃうね。そういうところだったんです
よ
な。はい。ステイさん、誰が一番危ないと思いますか。
危険度。いや、だから別に、いてもいいよって思ってるから。
いていいって思って。
いや、てか、どんどんなって、そういうね、恋愛経験積んで、で、それを、演技の方にフィードバックして、さらにどんどん向上させていってほしいと僕は思っているので。
はぁ。
だから、どんどんやっちゃえって思うんですけどね。
はぁ。なんだよ。ステイさん、ボイピーじゃないの。ボイピーになろうよ。
いや、アニメはアニメで、でも声優は声優ではありますけど、でも恋愛しちゃ嫌だっていう気持ちは俺は全くない。
あ、そうなの、
全くないです。それはだって演技の上で邪魔だもん。しろと。
福縁さんは安心だと思いますよ。福縁さんは大丈夫だと思う。
なんでだよ。
福縁さん大丈夫でしょ。福縁さん大丈夫でしょ、多分。
急にだよ。
大丈夫じゃない。福縁さんでしょ。てか、万が一福縁さんに何かあったとしてもっていう。逆に捏造してんじゃねえか、こいつはっていう。ブログになんか男の人に写真撮って
る。失礼だよ、本当に。
なんか、あれ、フォトショップとかうまいっすねっていう。あれ、松木さんとかね。
松木さんは、本当に松木さんはね、会ってほしいよ。
この相手の
男。早くさ、男を作ってし、やってほしいよ。
この相手の男の写真、どこの画像から撮ったんですか、これ、つって。いや、うまい合成ですね。フォトショップ技術。
ね。
切り抜きうまいっすね、みたいな、ね、コメントが並びそうで嫌だね。
松木さんにいい男性があられることを我々は応援しています。
大きなお世話だな、俺ら。いや、でも俺正直思うのは、そうだね。
はい。
なんか、松木さんに対して、なんかなんかすげえ上から目線の、ボエピーたちが、
上から松木ですよ。
結構ムカついたりするんだよね。はい、お前らが人の男の心配なんかすないなっていう。
はい。
そうですよね。そんなもんなんね。はいはいはい。
ね、最近上田かな見ないな。
上田かな見ない?
フェイトぐらいですか?
フェイト出てるね。フェイトで割といい役やったやつだね。
でもあれも継続だから、出れてるところありますからね。
そうだね。ですね。いっぱい普通であるって言ったんですけど、
はい、
これだけです。
まあ、随分トーク盛り上がってんなーって思ってたら、
そう
だ
ったんですよ。そんなこんなですからね。
はい。
なんか。でも、せいぜい一人ぐらい出しておきましょう。こいつが、こいつに発覚したら、ボイピーたちがものすごい、ブヒブヒ言っちゃうなっていう。ライン行きましょうか。
あれだ
で今のところだからレベル7にはだから三森、井口、遠山を入れますからね。
まず三森鈴子って僕はピンときてないですから、
ね、三森鈴子は一番危ないって
そこまでって思いますけどね。
何人か死ぬってあれはあれが爆発したらやばいっつうん、ね、うん、緑の口は大丈夫
おいなんだな、
うん、
こんばんは柴原子です。
うん、緑は大丈夫だよ、ね、うん、はい、なんか誰か一人で出しておこうか。
誰だろう。
ほっちゃんは処女だから大丈夫だよ。うん。ほっちゃんは処女だから大丈夫。
なんでだよ。
大丈夫。
はい、誰なんだろうな、そういう意味で言うと。
若手とかですよね。
若手ですよね。
ああ、あれだ、小倉優ちゃん。小倉優ちゃん危ない。
小倉優ちゃん。
小倉優ちゃん、止まっちゃうみんな、心臓止まっちゃう。ダメ、ダメ。
小倉優は確かにな、だってまだ、あいつ高校生ですからね。
マイナス5度の海に、あの、水の中に、あの、準備運動しないで飛び込むようなもんだからダメ。小倉優ちゃんダメ。危ない、危ない、あれは。はい。他。
ああ、小倉優はいい路線だったな、うん。そういうの言って、やっぱり日高里奈ちゃんもそうなってくるのかな。
日高里奈も危ないね。
まあでも日高里奈はもうだって、あの、岡本信彦さんが好き好き好き好きって言ってますけどね。
まあでもそれは、あれじゃないですか、また。逆に、あの、その岡本さんの、その、不女子に対する牽制みたいなのがあるじゃないですか。多分それ、そういうのは、あの、割とね、うん。ちゃんとあの、もう工藤のなんかセットポジションみたいな感じで、もう、ス、はい、ポンってやって、もう常に一塁にもう、ボール投げれるようにしてる。
30年選手ですよ。
そうそう。そうやってもう、荒木が絶対盗塁できないようにしてるみたいな、ね、そういう感じですよ。だからあれもなんか別に。
なんで工藤 DeNA の監督になれなかったんですかね。
なんで別に工藤の話はいいんだよ、別に。工藤の話したらまた別の話になるからいいんだよ、別に。
あんた一番好きなの野球だろうが。
もうなんか、
しかも DeNA のことは一番好きじゃないか。
え？
横浜のことが一番好きじゃないか。
DeNA は別にそんな好きじゃねえ。
ああ、ファン減っちゃったよ。
ステイさん、だから、誰ですか？誰を？誰がだったら一番。
ああ、参ったな。全然意識してないとこだったからな。
でも、ステイさん言うてますけど、多分、結城葵がシュシュじゃなかったら落ち込みますよ、ステイさんは。
いや、まあ、
これ、分
かんないよ
な。これは言うときますけど。多分、あなたは落ち込むと思います。口ではどんなに繕っても落ち込むと思います。僕は。ね。
落ち込むかな。むしろこれをどうやってネタにしてようかなって考えちゃいそうな気がしますけど。
ああ、そうそうだよ。
うん。
まあ、俺は多分、俺もなんだかんだ言って、早見沙織だったら、俺ショックだと思うよ。俺は。
うん、でもまあ、そういう意味で言ったら、やっぱりもうすでに豊崎アンギの時点で、だいぶインパクトあったと思いますよ。
いや、だから別に豊崎さんは別に俺の遠い場所にいるからいいんだけど、
はい。
まあ、早見さんとかだとショックかもね、俺は。
早見沙織、どんだけ近いと思ってるんですか。
俺近いよ。俺行かってるもん。
ファンじゃない
ですか。いまあそんなこんなでじゃあ、まあ普通歌はまあこれぐらいにしときまっか。
はい。
普通歌いっぱいください。次は t_gold2007@yahoo.co.jp まででございますと。
はい。
はい。教えて。
アニメ先生。
はい、加藤エミルとかも危ないと思うんだ。
そうですね。
うん、てかなんで陽水やった
の。陽水ではないんです。
誰ですか。
どうも柴田恭平です。
さあどうやらリアクションしてるのかわからない
んです。まあこれおぎやはぎの矢作さんがやる柴田恭平なんですけど。
ああそうなの。
家政婦の恭平です。
なんかできたくないね、認めようつにし
よう。上から強兵、
こんな感じでやってます。
あ、そうなんですね。なぜそれを今やった
なんとなく
なんとなく
なんとなくやる。まあ、加藤エミリーもね、
加藤エミリーも割とあの三森鈴子ラインじゃないまでも、うん、レベル5ぐらいのシーンが計算持ってると思うんです
ね。まあ、びっくりしますよね、うん、だって仕事終わったら家帰ってずっとオンラインゲームやってるイメージみたいな感じ、ね、
だからそういうイメージを我々ボイピーたちに植え付けて雲隠れしてるじゃないですか。
そうですね、
はいはい。なんか俺もだんだんなんかそういうのが全部そういう煙幕に見えてて割とね見えない敵と戦ってる感じになってますな。ダメだな。
確かにね。
人間不信というか声優不信というか ね。
カノユイもっと仕事しろ。
カノユイ。カノユイさんとか微妙なラインですね。レベル3ぐらいかな、カノユイは。はいはい。明坂里美がレベル4から5かな。
あれですね。ディレクターと食われてそうですね。
そう。もう、明坂さんはそこら辺だよね。まあ、だから三森鈴子が、井口優香が一番危ない。
井口優香。もう、あれでしょ、井口優香相手だ
と。これ何度も言ってきます。もうこれ何度も言っております。
はい、どこなんで刀身の講師なんだよ。
もういつね男とやるの。今でしょ。
ね、はい、やだなそれ。
という刀身が刀身。ね、はい、アニメの先生ですね。
セックスなんて誰でもやってるんだ。こんなこと考えれば簡単にわかる。
もうセックスなんて誰でもできるっつって、あはあっていう。俺らが全員そうじゃねえんだけどって顔で見てるっていう。童貞たちが、え、そうなのっていう。 誰でもできないじゃんっていう、なんかそういう感じで見てるっていうね。そんなこんなですな。
あれですね、予備校の講師、変な人しかいないイメージになっちゃいますもんね。
いや、そうじゃねえけどね。はいはい。というわけで、アニメ先生でございます。
はい。
はい。というわけで、今回は魔入試験帳ですね。
はい。うわぁ、何ヶ月前に出してたテーマなんですか。
はいはいはい。魔入試験帳ですね。魔入試験帳。はい。魔入試験帳はね、はい、大変いいアニメでございましたね。
はい。まあそうでしたね。
魔入試験。魔入試験帳でも、実際かなりいいアニメだったんですよ。
そうですね。
で、まあね、みんな色物だと思ってるけど、ストーリーが実は、かなりいいっていう、はい、結構、なんていうかな、本格派だったんですよね。ストーリーが。ね、だから、おかしいなのが、その設定だけで、
はい、
実は中身は、なんか、ものすごい山田風太郎を彷彿させるぐらいの、ドシリアスやったっていうね。はい、なんかそんな感じですけどね。
ですね。ね、ブルーレイの方ではね、アイナマやブッキーのあやぎ声も。
だからみんななんかその、ポルノとしてしか見てないから、なんか、それはなんか、あれなんですけどね、ものすごい。嫌なんですけどね。
あれですね、あれですね、要はその、ピンク映画の、評価されるやつみたいな感じですよね。
ああ、なんか、まあ、それでわかりますね。はいはい。せいぞなんか、今、今期、一押しなんですか？
うん、いや、剥がないですね。
剥がない。
はい。
剥がない感じ
ですか？その楽しいのと。
ああ。うんポルさんじゃないですか、あなた。なんだかんだ言ってポルさんなんですか。
いや、結局ね、今期は剥がないなんですよ。あんまりストーリーの方で、ドスンっていうのが、正直、なんなかったんで。まあ、多分、もうちょっとい ろいろ、今、だって、レギュラーで毎週見れてるのが12、3本ぐらいなんで。
ああ、結構見れましたね。
やっぱり以前に比べて、やっぱ見れる本数少ないんです、うん、それだと、やっぱカバーできる本数少ないですよね。
ああ、そうか、そうか。
そういうところやっぱり影響してると思いますね。
僕はペルソナ方ですね。
ああ。
はいはい。明るいちいちゃんが可愛い。
ちいちゃん。
ちいちゃん可愛いですよね。ちいちゃん。では、魔入試験帳。まずこれ。時代劇らしいですね、どうやら。
はい。
二つ目、相手の何かを吸い取って自分のものにするという。
はい。
で、三つ目、貧乳は人にあらずという言葉を使った前ダジャレで終わるという。
ね、二分差別です。
いや、そうですよ。二分差別の、悲しさを、うん、ね、やった、そういう、アニメですからね。
ね
実はね。
貧乳解放同盟とか多分できてますよ、この世界観。
貧乳。だから、いや、違う、だからそういう話になるんじゃっつうの。
ね
あなたおっぱいしか見てないから、そういうストーリーを追ってないから、そういう話なんだっちゅうのは。わかんないな、もう。というわけで、ラジオネーム。平野綾があんな風になってしまったのは、平野綾のせいじゃないネーム。ペリー山田改め、ヒカサイヨーコゼッタランと。あ、これいいっすね。
顔濃そうだな、うん、
ちなみに平野綾はもうレベル1に下がってます。もうだいぶ。
1どころか0です
ね。レベル0ですね。別に、今更やられてももう、もう別にいいやっていう。
バンドメンバーがガバッと入ってますよ。
どうぞどうぞって。あ、ユリシーもレベル0です。
マイナスでしょ、
安全です。あなた安全です。田坂さん、映画館で一服。平成10年10月10日に10歳を迎えたチンコバズーカ。集合
カボイ聞いてますな。
チンコバズーカはお前のネタじゃねえよっていうステーションの作られてますね。
チンコバズーカって何のネタだったかな、
うん、
なんかで聞いたやつなんですけどね。コロコロコミックかな、
うんうん、で参ります。西葛西、某所にて。豊崎。銀玉面白い
見てんのか。
過去時代劇が出てくる。クリア。豊崎。パラディが多くて、ほんとウケる。ただ、下ネタはあんまり。って、クエスターで散々おっぱい言ってきた私が言える話じゃないよね。
クエスターを出すんだ。
大島。おーい、秋。この映画はなんだけど、豊崎。
ん？ベルセルクの話？私がシャルロットの役で出てるけど、何か疑問があったの？
さっき話してたやつじゃねえかよ。
大島。気になった人物がいてな、オープニング歌っている平沢進っていう人。一瞬平沢優衣と見間違えたんだけど、平沢進って人を知ってるか？豊崎。
あ、その人は、柿フライ先生が、ゆいちゃんの名前のモデルにした人だよ。いわゆるまたネタ、じゃなくて、本物だったわ。ある意味私のもう一人のお父さん的存在って、だから、会ったら、絶対挨拶しに行かなきゃ。
30分後、大島。じゃあ出るときは、鍵閉めるように。
豊崎。いってらっしゃい。
某人物。てんてんてんてん。30分後、豊崎。
誰もいないけど行ってきまーす。某人物。
頭痛いだろう。
てんてんてんてんてんてん。三週間後、豊崎あきさんとミュージシャントムハックの同棲が発覚。社長、大変なことになったぞお前たち。下手したらスフィア赤井さんもありうるぞ。
その前のトマスの時はどうだったんだよ。
これから余計な行動を取るんじゃないぞ。特にことぶきと高垣、次に狙われるのはお前たちかもしれないからな。
高垣さんに男の影を感じないよ。
ことぶき高垣。はい。社長、豊崎大島、しばらく同棲はやめた方がいいんじゃないかと思う。
なんでトムハックそこにいんだよ。なんでいいんだよ。
豊崎、それだけは絶対に嫌です。私たちは本気で愛し合っています。ファンの人たちには申し訳ないことをしたけれど、これからはそのファンの皆さんに私たちの仲を認めてもらえるように精進いたします。だから一緒に済ませてください。
それは無理だと思うよ。
2日後、週刊ミューレとは別のサイトにて、豊崎の態度が本当にひどい。ハックは業界内で相当な力があるため強く言えない。
あるわけねえだろうよ、あんなポットで。
豊崎に引っ越しを要請したが逆ギレされる。豊崎、そんな風に捉えた人があの会議の中に。高垣、あれは逆ギレじゃない。アッチャーが信念を貫いただけの方なのにね。それにしてもあのサイト最低だ。カッチな式を吸い取る上に自分の存在感を大きく見せようとしているわ。かっこ、相手の何かを吸って自分の何かを大きくしようとしている。クリア。
強引だろ。
ことぶき、
やっぱり解散した方がいいや。今入っているスフィアとしての仕事が全部片付いたら。
えなりくんじゃねえか。
豊崎、絶対それだけはありえない。
戸松、皆さん本当にすいませんでした。私もイリノさんと。
高垣、あれなんかは完全にストーカーだよ。主演の堤真一さんを差し置いてお松に変な意味で注目だなんてありえない。
それなんなのよ。
私たちのプライベートにどかどかと侵入してくるようなやつは人間のクズだ。いや、もはや人間とは認めない。
豊崎、
え、なんて今言ったの。
高明、
プライベートに侵入するやつは人間と認めないって言った。
豊崎、
プライベートに侵入するやつは人間と認めない。侵入するやつは人間じゃない。
長えな、おい。
侵入は人間じゃない。侵入は人にあらず。侵入は人間にあらず。侵入者はず。侵入者はず。侵入者はず。
侵入は人にあらず。
あなたがやらしいようで。ことぶき。
高垣。豊崎。ことぶき。
以上、マニュー被検長でした。
お前ら出たもんな。
戸松、私だけ仲間外れ。
なんで最後スピアクラブっぽくなってんだよ。
ピース。結局あの騒動、すぐに収まっちゃいましたね。
まあね。収まるってか、
はい、
焚き付ける燃料が、
はいはいはい、
まあすぐ切れたってことなんだろうけど。
はい、という、まあマニュー被検長。マニュー被検長っぽいですね、これね。なんかその話で、なんか、主演声優もほとんどなんか、あの、合ってましたし。
合ってますけど
ね。多分マニュー被検長ですね、これね、はいはい。大島っていう。だから大島って見るとね、日本ハムに、入団した、ソフトボール出身のキャッチャーがいるんですけど、
はい、
あれ大島匠って言うんですけど、あれかなと思って。
ええ。
うん。
若すぎるでしょ。
豊崎のソフトボールを、なんか、キャッチしちゃったんですかね。あ、ごめん、今、なんか俺、うまいこと言おうとして、全然うまいこと言えてなかった、俺。
むしろ、大島のソフトボールを、
ソフトボール豊崎がキャッチしたっていう。大島のバットを、その、ね、
豊崎の
ミッドグラブ、ミッドでキャッチしたみたいな、なんか、あ、みたいな、てか、もっとソフトボール的な、うまいことが。豊崎に、大島がウィンドミルみたいな。もう、なんもダメだ。
ね。
全然ダメだもん、
ね、俺。で、高垣はブストスで。
ブストスじゃないよ、お前。高垣さんバカにすんな、お前。高垣さん、まあ、レベル4、レベル3ぐらいかな。レベル3ぐらいじゃないですか。はいはい。
何の話なんだろうな、これ。
そういう、なんか、危険度をレベル制、女性性の危険度をレベル分けしていくコーナーみたいに作る、
ね、レベル E ってそういう作品だったんですかね。
レベル E は違いますよ。レベル E はあれちゃんと。レベル E は、宇宙人が、の王子が、日本に来て、普通の高校生と、接してくださ
るんですよ。なんでそこはちゃんと話すんだよ。どうしてそこはちゃんとしてんだよ。
ごめん、ちゃんとしたかったんで、そこはね。はいはい。ね、
そう考えると、なずか香織さんってどのぐらいのレベルだったんですかね。
なずかさんはね、 ちゃんとあの演技派の方にあの見せてましたから、
はい、
あとレベル2ぐらいのところで、はい、あの爆発させたんで、
はい、
あの大したことなかったんですよ。
そうですね、あの
というわけで次回、うん、アニメ先生、はい、フェートゼロ。
ああ、俺が全くわからないやつだ。
だから分かんないからいいじゃないですか
ね。
で加えてあのまた会いたくて嫌なんでフェートゼロはあの結構なかなかとやるんであれ、
はい、
てかあの一回あの間置いてまたやるんで、うん、あれちょうどいいじゃないですかフェイトゼロがね、
はい、下
や
ろ
う、うん、フェイトゼロね、あフェイトゼロはねあれっす、なんかたくさんの人で、
はい、
最後まで勝ち残る争いみたいなのやるんですよね。
ああ、
バトルロイヤルみたいなやる話らしい
ですね。バトルロイヤルなんですね、
フェイトゼロあるね、
はい、
でものすごい偉人たちがいっぱい出てくる、
は
い、話らしいですね、フェイトゼロはね。
あれですね、戦国時代みたいですね。
まあなんか、もう戦国バサラみたいな。多分そんな感じだと思う。多分そんな感じだと思う。
はい、一個ネタが潰しました。
戦国バサラか、もしくは、あのね、はい、なんか、信長の野望とパープロみたいな感じですよ。
小姫無双みたいな。
小姫無双みたいな、そんな感じかもしれないですね。うん。ネタ潰したっつうけど、あなたが振ったんですからね。それはね。どうしましょうかね。どうしましょうかねって。どうしましょうかねってのもあれなんですけどね。
ふわふわしてますね。
ふわふわタイムですよ。もうこれから軽音見に行きますんで。これ収録終わったら映画で。軽音の映画ね。はいはい。
散々と関さんの話して。
制服王イスカンダルって言葉使った前たちで終わる、
ね。制服王イスカンダル。
って呼んでるんですよ。
はい。
で、そんなわけでフェイトゼロをお願いします。あと世界 T&Bago って、セナナとマークヤフードでしゅる GP まででございますと。
波川大輔。
風の吹くまま、気の向くまま。何を見るかは才の目次第。ポケット灰皿片手に持って今日も吸います苦悩の一本、奴の名はスモーキンシネマ。
懐かしい方だ。
はい、どうも、いきなりパターンが入りました。
散々シネマハウスだと映画が被ってること気にしてるじゃない。なんでそっちにすり寄ってくるの。
いやもうそこまで来たらもうちょっと多少もう、ね、
もう被らせていこうと思
って、被らせていこうかなみたいな。
パロディのそのね質を上げていく
と、なんかもう
そうですね、
なんかまた映画歌丸さんと被っちゃったよってすんげえ落ち込めながら言ってた
のに。これね、
何
別に、うん、シネマあのね歌丸ライムスター歌丸さんのウィークエンドシャッフル聞いてる方は、
うん、
これオタピーわざとこれ歌丸さんの映画に当ててきてんだろうみたいな思われるかもしれないですけど、
うん、
僕は全然そんなことない
んですね。ないですよね、別にサイコロも別に作為的にやってないですからね。
本当にね、かぶっちゃって毎回ね、うわみたいな、ね、
っていう。
でこっちが先に出た時も更新までに先に歌丸さんがやっちゃって、
うんうん、
なんか結果的にかぶっちゃう時もあるし、全然歌丸さん反対の意見言っちゃったりして、
うん、
ちょっと恥ずかしい感じの
あったりとかして、
うん、あります。今日デートしようかと彼女に言ったら、今日はジャンフェスに行くから無理と断られたオタピーです。
どんだけ根に持って
もうワンピースとかの方が大事ですからね。
そうですね、
タッピーよりもワンピースとかブリーチの方が大事っていう、
なんかね、
そうい う感じ。ブリーチが大事なんて人はないですよ
ってなわけでですね。
ブリーチだけ
来た。今日は映画怪物くん見てきました。
あー来たね怪物くん。
あー来ました怪物くん。
はい、
怪物
くん、ね、もうね結構11月の
中盤かな、
中盤から公開されたので、もう結構ね時間経ってるんですけどね、
はい、大野くんはやらかした後です。
結構ね、
うん、
お客さんがね、うん、僕見に行ったら新宿バルトナインだったんですけれども、
はい、
予告編が流れてる時にね、
はい、
入ったんですよ。バッと見、あ、若い女性多いなと思って、
おー、はいはい、
でまあ結構来てるんだなと思って、はい、上映が終わって明かりがこう灯るじゃないですか、
はい、
でそこにいたこう若い女性っていうか、よく見たら中学生のガキばっかで、
へ、
うん、平日にのお前昼11時何やってんの
とか。冬休みなんでしょ、
学校行って勉強しろ。
いや冬休みなんだっていう。
冬休みか、あるいはあの一足先に、うん、あの進路が決まったんで、
うん、
分かんないもん、ほんとだれてるよ今の若者。
いや違えだから冬休みだ、だ普通に。でも逆に中学生が、ね、新しい子が見てくれてるのが意外じゃない。
まあそうですね、
怪物くん世代
で、まあそれはだから大野くんとかね、うん、その
大野くんパワーですかね、
パワーだと思うんですけれども、うん、まあ概要から説明しますと、藤子 A
あ、藤子不二雄 A さんのね、うん、同名漫画嵐の、大野、
はい、
大野
大野
大野くん主演で、うん、実写化し話題を集めた人気テレビドラマの劇場版、ひょんなことから再び人間界に舞い戻った怪物くんと仲間たちが繰り広げる大冒険の行方をよりスケールアップした世界観と迫力の、迫力の 3D 映像で。
あ、もうトゲがあるよ。もうトゲがあるよ。
松岡正宏、八島のりと、川島海香、はい、浜田、龍神、あの子の子供のことかな。稲森泉、加賀武志ら、レギュラー陣に加え、はい、上川隆也、うん、北村和樹が映画オリジナルのキャラクターで登場。
キャスト豪華や。
監督はチームバチスタのエコー、ゴールデンスランバーの中村義弘で、うんうん、脚本がまあ今あのテレビドラマもやってる妖怪人間ベムとか、
はいはい、
あのタイガー&バニーのシリーズ構成やられてる方なんですね。元お笑い出身の、ね、
そうなんですよ。
なんですね。西田正文さん。
そうそう。
お
う、タイガー&バニー。そうそう、うん、アニメファンの中でもタイバニーの脚本の人ってことで。
そうなんです
よ。有名な方なんですけどね。うん。
どうですか、お二人は見てました、ドラマは。
ドラマ全然見てないです。まるっきり、もうアウトオブ。
土曜日の夜でしょ、
うん。
うん。うん。まず見ないですね、テレビ。
ド
テレは。
うん。
基本だって TBS かあの富士の特番見るかラジオ聞いてるかですから。
あ、
もう怪物くんってだからもう
もうね、だから俺もその、まあ、大野くんがやるって言った時に、
うん、
はみたいな。
そう、ね、俺もそうなんですよ。
またこういうことかっていう ね、うん、ね、
薬物。
まあでもね、だからこれでもね、実は意外に良かったりしたんですよ。
うん、ですよね、うん。
だから多分これに味しめて、ラマ2分の1に手伸ばした
のかなって。はいはい、
うん。なるほどねっていう、
ね。なるほどねっていう。
タイマ2分になってるんですけれども、うん、まあ簡単なあらすじから説明しますと、まあ、ついに怪物ランドの新大王就任式を迎えた怪物くんだった、はいはい、まあこれね、即位なんじゃねえかみたいなね、
うん、
言われてましたけども、そのわがままぶりがたたって国民の大反発を招いてしまう。
うん、
ね。
すっかりへそを曲げた怪物くんは再び人間界に舞い戻ってしまう。しかし、うん、歌子とヒロシに会うために日本に向かったはずが、道中で竜巻に巻き込まれ、着いた先はカレーの王国、
うん、
同国の権力者ビシャールから反乱軍に捕らえられた王女を助けてほしいと頼まれた怪物くんは、お礼の伝説のカレー欲しさに引き受ける、
うん、
早速反乱軍のアジトへと、乗り込んだ怪物くん一行は、歌子とヒロシにそっくりな姫ピラリとその弟カーの救出に成功するのだったが、うん、ということなんですけれども、うん、あのまあね、
うん、
あの僕ドラマ版飛び飛び見てたんですよ。
ああ、そうです
か。で飛び飛びになったんですけど、
うん、
あのまあでもね、見た回は泣いてるんですよ。
あ、そうなんですか。そんな良かったんですか。
あの結構ねいいんですよ。でまあ一応その、まあ、毎回の流れっていうのが、まあ、一般的に良くない否定的なことを最後こう自分らしく、
うんうん、
怪物くんらしく経験して、うん、そのことに対して最高と肯定する形になってるんですよ、うんうんうん、ヘロイン最高みたいな、
違う違う違う、
陽水最高みたいな、
あいつはタイマーです、
陽水最高みたいなね、
タイマー王です、
そういうまあ形のドラマで、うんうん、まあ、形はできてるんですね、
はいはい、
だからすごい見やすいし、
うん、
でそこにやっぱドラマをこう作りやすいんですよ、もう形が構成が決まるからね、うんうん、
ですね、
はい、でまあその今回のそのテーマっていうのが、まあ、わがままっていうことなんですよ、
はいはい、
うん、
わがまま
で、うん、そのまあ、あの話の中で言ってるんですけど、そのあなたはわがままじゃなくて、それは責任あの放棄の好き勝手な、あ、好き放題な身勝手っていうのよみたいな感じで、
うん、
わがままっていうのは自分の意思を貫き通して責任が伴うことをわがままっていうのよみたいな感じで、まあ話が最後わがまま最高っていう感じになってくるんですね。
いいセリフですね、
うん、これはまあ見てておーと思ったんですけど、うんうん、で結構ね会場笑いが起きてたんですよ。
ああ、そうですか、う
ん、結構起きてたんですよ、で実際ちょっと自分も笑っちゃったところあるし、あの冒頭のシーンでその日本にこうあの地図でこうみんながこう、まあ、ある変な生き物に乗って、
うん、
こうなんだろう、地球にふーっと降りてくるんですけど、
うん、
日本に行くかと思ったらインドに行っちゃって、
うん、
でインドなんだと思ったらテロップで、
うん、
ここからはあの全て日本語、うん、
で、ああそういう的なギャグがね、
うん、まあ人によってはえっていう感じになるかもしれないけど、ちょっと笑ったそこは、うん、
確かにアニメ的ですね、
うんうん、まあそうだね、うん、で、
まあ、元がアニメだから、
まあ まあね、ざっと見た感想としては、うん、ああまあそこそこ笑ったし面白かったかなと思ったんですけど、うん、こうまあ思い出せば思い出すほど、うん、穴の多かった話だったなと思いました。で、俺が思うにぶっちゃけその CG がしょぼくてもセットむき出しのインドっぽい国が、うん、国だとしても、うん、なんかその安っぽさを楽しむものなんだろうなと思って見てたので、うん、そこじゃないだろうなと思って見てたけど、うん、だけどね、多分ね、それで多分ハードルが多分自動的に全部こう均等に下がっちゃったんでしょうね。見るところのなんかが、うん、
全体の
でよくよく考えたらちょっと違うんじゃないっていうところが出てきて、でまずねこうあの伏線を拾ってない部分が多々、まあ、ありまして、
うん
うん、でまあ、あの途中でその、まあ、そのビシャールっていうね、
うん、
そのやつがいるんですけれども、うん、権力者が、うん、それがね、まあ、あの実は悪だったんですよ、
まあまあ、
もう言っちゃいますけども、うんうん、でまあ、途中でその正体を表すんですけど、まあ、その理由がこう、まあ、その世襲制度に対して、もともとはその怪物くんのいる怪物ランドの飯使いというか、まあ、料理運ぶやつだったんだけど、その怪物くんにちょっとなんか変にやられて、
まあ、
そのなんでこんなやつが王子になるんだ、ただでも王子になっちゃうその世襲制度に対して不満を持った怪物だったんですね彼は。ああこれに関してはその理由で面白いなと思ってたんですね、うんうん、だけど、まあね、でまさにその怪物くんなんてその世襲制度の中の人間じゃないですか、はいうん、だからこれをこうどう解決するのかっていうのも注目にあると思うんだけど、全然それに関してはもう拾わない、うん、
拾わない
拾ってないわけで、うん、
本当
で、で拾ってないわけではないかのように見せるんですよ、終わり方が。
あ、一応ちゃんとそこも見てる人にはちゃんと、
こういう感じでどうでしょうみたいな。でその黒幕のやつにね、最後とどめを刺さないんですよ、うん、最後倒せっていうところで、うんうん、怪物くんがとどめを刺さない、うん、で、うん、おい帰るぞっつって、怪物ランドのことは怪物ランドで解決しようと思うから、
なんか
この国に迷惑かけちゃいけない、うん、帰るぞみたいな、なんかものすごくこう下な、
あ、そうやって良さげ
な、そいつのがの世襲制度に対する不満がわがままで終わっちゃうみたいな話になっちゃう。だからね、その思うにそのわがまま最高っていうのの、うん、表のテーマとともに、こう、だからね、そこにね、実はこう、その世襲制度に対して肯定的な意味を、また含めたものにするのか、またそれを否定的に解決するようなものにしていかないと、いや、世襲制度って、そんなこと言ってもいいぜ、こういうことあるぜっていうような、観客が納得するようなこととか、逆に、いや、ダメかもしれないな、わがままは肯定してるけど、これはもしかしたらダメなのかもしれないなみたいなことにはなったら、良かったんでしょうけども、そういうそのどっちにも触れないで終わっちゃうから、あのストレスが溜まってまんまになっちゃうんですよね。でそのまあラストその黒幕がなんか巨大化するんですよ、まあ、石の怪物なんですけどね。でその前にこうそれが起こる前に、あははよかったねなんて、解決解決みたいな、解決してないんだけど解決したように見せて、ドーンみたいな音がして、なんだなんだみたいな感じになるんだけど、まあそのシーン自体はわかる、そのシーン、そういうシーンはなんか解決してやだねと思ったら全然解決しなかったってわかるんだけど、なんかねそれがやっぱそういう時って本当に一回観客も、あ、解決したなって思わせるのが、
まあそりゃそうだよね、
普通なんだけど、いや何も解決しないんですよ本当そんな時は。え、その黒幕とかさ、なんかさらに実はその黒幕に松岡くんがいるんだけど、そのデモキンを演じてる、それがあるのが分かってるから、見ててももうなんか全然、
まあね、そう、
解決してない、
いや終わってないだろ、
何も解決してないじゃんみたいな。だからその伝説のカレーを食べようっていうストーリー上での解決、なんつうんだろう、ために、
うん、
もうなんかこうか観客をちょっとこう、
うんうん
う
ん、
ちょっとそこぐらいは気づくよ、いくらなんでも子供向けでもと思うような構成なんですよ。じゃあちょっとね、バカにしてんじゃねえのみたいな、バカにしてるつもりはないけど、まあこんだけ、ここはまあこうでしょみたいな、わかるでしょ、ここはそう思ってもこうやるでしょみたいな感じなのがちょっとあったりしてね、こう
薄いと言いますか、
うん、穴だらけでちょっとね、
うん、
辛いなと思うんですよ、
うん、
で穴だらけでも面白い映画ってあると思うんですよ、
まあ、
むしろ、ね、うん、映画って結構穴 だらけだったりすると思うんですよ。見てて。
2時間でまとめなきゃい
けない。そう、2時間でまとめるから、絶対ここで、
そう
です。だから、どんな名作でも、うん、だってさ、なんかもう本当なんつーの、
うん、分かる、
フェリックスばっか言うやつに多分見せたら、ここってこうじゃねえの、ここってこうじゃねえのみたいなけど、いや、そこはさ、伏せといていいじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
面白いんだからさってなるんだけど、
だって俺はトラさんを見た時に、うん、お前働きは全部かけすんじゃないかって思ったんですよ。
そうそうそう、まあね、
そう、結構穴だらけだって。でもね、うまい脚本っていうのはそれを分からなくさせて観客の納得のいく展開に持っていったりするはずなんですけども、こうあまりにもね、ちょっとね、大きい穴が開きすぎちゃってて、観客もそれを見逃せらんないんですよね。
誰が見ても、ここはっていう風に、うん。
頑張って伏せるとか、うん、あ、これはいつか解決することだから、とりあえず今のこの、ま、中盤だから、とりあえず置いとこうかみたいな感じなんだけど、うん、純粋にこう、でも楽しもうとしてできなくなってきちゃうみたいな、うん。
気になりすぎ
ちゃう。気になりすぎちゃうんですね。うんうん、ちょっとね、そういうところがあって、うん、であとはまあ、その黒幕の黒幕である、その、松岡くんが、うん、これこそね、ちょっとよくわからないキャラで、最後ね、なぜか怪物くん側を助けるキャラになるんですね。で、こう、例えば、なんか映画とかで、主人公がピンチになるときに、なんか、死ぬ、危ない危ないっていうところで、カキーンみたいな、
あ、そうね、
ちょっと待ったみたいな感じで、こう、お助けで来る、出ましたよみたいなキャラクターいると思うんですけど、そういうのって、あ、なるほど、こういうのがあって、で
うん、
その一瞬で観客って分かるんですよね、
うんうん、
あ、さっきあんなこと言ってたけど、まあ、こういうことあって彼はここに助けに来たんだなっていうのが分かるんだけど、
うんう
ん、なんでそうなるかが分からない。
お前敵だってなんだ助けんだよっていうの、
ね、でなんかさほど、
うん、
その実はその今回 の, そのインドの国に模したその国が、
うん、
まあ、人間 の, その国民の欲望を吸い取って、
うんうん、
でそのドラマ版で、まあ、死んじゃった稲森泉を復活させるんですよ、その欲望、人間の 欲求で、
うん、
でそれを助けようとしてたら その、うん、まあ、それを助けるために、まあ、表の黒幕としてその上川龍、うん、高谷の演じるやつがいたんですけど、
うん、
でそれでその黒幕が松岡君だったんですけど、
うん、
なんか結局2人で仲間割れして、うん、なんだこんな女のためにみたいな感じでこうね、
うん、
そのこうなんつう蘇生してる稲森泉をこうバーンって出しちゃうんですよ。
あ、そうなの。
その蘇生してる場所
から、ね、蘇生なんか、
はい、
なんか、ね、
カプセル的な、
カプセル的な、なんか
そういうのがあって、うん、でお前あんだっつってそんなことすんじゃねえよみたいな感じでこう仲間割れするんだけど、
うんうん、
だからといってこう怪物くんを助ける理由にはなかなかならないんじゃないかなっていうのがねあって、うんうん、なんなんだよお前っていう、
なんか整合性が希薄なん
ですね。そうなんだよね、うん、だからこう身内同士の喧嘩っていうか、いや理由も分かんないから喧嘩にも見えないし、
うん、
だからそこがねちょっとね不満というか、
うん、
そこはちゃんとやんないと、むしろそういう風になっちゃうんだったら出さなくてもよかったんじゃね、うん、怪物くんが普通に勝っちゃってよかったんじゃないっていう風に思いました。
なんでか余計
なことしたんですね、
映画の、
うん、
現場というよりも上の方でなんかいろいろ意向が働いて崩された感じがしますね。
そう、やっぱそのバーターというか先輩バーターだから、
うん、まあまあ ね, ね、
ジャニーズがああしろこうしろ、あの日テレの幹部的な人がああしろこうしろって言った結果みたいな、まあ、
知らないですけどその辺は、うん、だからね、だ残念なのはだからね、結局はね、
うん、
あのヒーロー、
うん、
ヒーローじゃねえ、ルーキーズ現象、
ね、ああルーキーズ現象
ルーキーズの映画版もさ、いやこの人たちほらドラマでみんなさ改心してさ、
うん、あ、そうな
んだ、ね、ひたむきに頑張る野球の人たちになったからさ、
もういいんじゃねえ、
もういいんじゃねえみたいな、だからそこに変なね、うん、余計なことしちゃってるみたいな感じだから、うん、怪物くんもだからドラマで
もう
ね、お父さんが怒って、ね、お前なんか今の状態じゃ王子にできねえよっつって人間界に、ね、
うん、
やって、で、落として、うん、で、成長してて、じゃあ、
うん、
うん、戻ってこいっていう風な形になる、うんうんうん、話だから、だ
よね、うん、
あの、いいんだよ、それで終わりで。うんうん、だけど、映画にするから、また怒らせて、
うん、そうね、
うん、あ、親父怒らして、ね、国民怒らして、もうお前いいよ、また人間界行っちゃえよ、みたいになるから、うんうん、また結局、お前何も、じゃあ、ドラマ版で学んだこと。
全然ドラマ
でいいから。全然ダメじゃん、みたいな感じ。むしろ、それを、二度同じ、ね、過ちを犯してんだから、もうダメじゃん、お前、みたいな感じになっちゃうから。 あんまりね、その、あの、改心しても説得力ないんだよね、映画の中で。だからまあ、
ドラマと映画をどっちも成功させるってのは難しいんですか、ね、
難しいですね。だから、その、逆に言ったらさ、俺、ランマ、まあ、つまんなかったし、
まあ、
視聴率も、
そんな
に
良くない。
良くなかったけど、うん、2時間ドラマで終わらすっていうのは、
うん、
ある意味、
正解、
正解であり、うん、あの、連ドラにしなかったから滑ったんじゃねっていうのもありつつ。
あ、まあ、
ね、あ、だから家政婦の見たとかさ、はいはい、もう続編出しません、映画化もしません。
それはあれ潔い
なと思った。あれ潔いなと思った。なんか人気が出て視聴率いいからって、そういう風にはしませんっていうのは、うん、その極戦みたいに、
まあ、
映画が、あ、ドラマ良かったから2やって3やって、映画もやってみたいな。そういう風になんない。だからそういう風になっていけば、うん、もうどんどん面白い企画も、
ね、
ドラマも出てくるんじゃないかなっていうのをちょっと思いました。
はいはい、
はい、
いや、そう考えたらやっぱシリーズ化させるっていうのはまた別のなんか要求されるものがあるんでしょうね。
そうでしょうね。だからエイリアンもね、エイリアン1があって2があって、はい、うん、でもエイリアンは面白いんですよ、
うん
うんうん、それはなぜかっていうと、エイリアンを味方にこうつける側になったりとかするっていうのをうまい手法を使ってるんで、とかエイリアンゼロみたいな感じでこう、まあ、リングでいうとリングゼロって言って、今度そのなん倍こう横ばいになっていく話をゼロに戻して最初の、うん、本当にその生まれるところからやるみたいな感じでやるとか ね、
う
ん、
そういうのがいいと思う、う
ん、ね、ということで、
はい、
で4スモーキンです。
あ、低い、辛いですね、
うん、まあまあそこそこ、
うん、
ギリギリ楽しめるところもあるよっていう、
うん
うん、なんかあとはまあ詳しいのは歌丸さんの評論を聞いていただいてて、企画
で怪物くんなんか本家シネマスラではドベツーだったらしいですね。
あれ、あ、
そうなんだ。
そうです。
まあ、そんなに
言うほど悪くはない。でも
悪いよ
悪いよ、悪いんだ。
悪いは悪いけど、
うん、
まあでもね、ちょ、見てて笑っちゃうところもあったし、うん、あ、ちょっと気持ちいいかなこの瞬間みたいなところも
あった。まあ、褒められるところがなくはなかったってことですかね、うん、
チャーシューだけ美味しいラーメンみたいな。
あ、うん、そうだね。
まあ、それ的なことかな。
うん。うまいね、ステーチ
ャー。おすげえ。
やった
ー。褒められた、褒められた。
ということで、次回。
はい、次回。
いきます。
はいはい。あ、次回のところなんですけど、ちょっとここでリクエストが、はい、リスナーの方から来てまして、はい、ラジオネーム、チャーハンナポリさん。タッピさん、こんにちは。
こんにちは。
次回のタザゴー配信がいつになるのかわからないのと、学生はもうそろそろ冬休みだったりするので、
はい、
がっつりとした有名なアニメ映画を一つ紹介したいと思います。
お、
かっこあまりに有名なので、ひょっとしたらもう見られてるかもしれませんが、かっこつじ、今回私が紹介したいのは、劇場版伝説巨人イデオン、接触編発動編です。
イデオン。
かっこ見てもらいたいのは後編の発動編の方なんですが、時間があるようでしたら前編の接触編もどうぞ。この映画の監督は、アコニーとステイさんには縁がない、富野義行さん。
はいはいはい。
はい、ハゲですね。
ハゲ
でしょ、ある人は。
ハゲですね。ガンダム作った人だ
よ。同じストーリーばっか作りたから、
ハゲですけど。いや、悪く言ってない、悪く言ってない、お前。富の音だよ。で、
何回に、たまたまモビルスーツ乗るっていう展開を繰り返すんだ、お前って思います
よ、ね。で、それは、誰が喧嘩してもお前。それは別に他のなんか人と喧嘩してもいい。
マンネリだよ、お前。
で、他にはガンダムなどの映画も、監督もやってたりします。てか、まあ、ガンダムで有名な人ですね、富野さんは。この映画はいわゆるロボットアニメなのですが、トラウマアニメとしても有名なのです。
トラウマ
らしいね。
トラウマ調
お話で首チョンパとかあるんでしょ。
首チョンパ、う
ん、
でそのトラウマ具合がシャレじゃならなくて、紹介すはするのですが、うん、おすすめはしないのです。かっこ自分はシュタインズゲートとは違う意味で記憶を消したいです。かっことし、だから記憶消したいぐらいトラウマがひどいところですからね。映画としては極端な作品なので、
はい、
映画を多く見る大田ピさんに一度は見てもらいたいと思います。
はい、
古い作品なのですが、今でもここまで極端な映画は少ないと思います。ということで。
わかりました。
紹介していただいてるんですけどね。
はいはい、入れさせていただきます。
はい。
はい、
じゃあお願いします。
ということで、じゃあ、
はい、
それを含めた上で、じゃあちょっと、1枠から、
はい、見てみましょうか。
発表します。
はい、
リアルスティール。
ああ、出ました。
ジャックリアルスティールです。
すごい CM やってますよね。
ね、は
い、
やってるね。なんかこうやばい感もあるけど面白い感もあるんじゃないか
ですね。
この冬一番の感動作的な感じになってますけど、
はい、
はい、
2枠タンタンの冒険、
イ
マン号の秘密、
はい、
スピルバーグが温めてたっていう、ね、
タンタンです。一応うちにも絵本あります。
あ、本当
だ。黒い鳥の秘密っていう、島の秘密だ。あのタンタンは僕、はいはい、あのよく 学校の図書館で好きでよく読んでた
ので。あ、そうなんですか。
はい、あの楽しみです。まあちょっと 歌丸さんもやっちゃいました。
そうなんです ね、
それでも見たいって気持ちがあるってことです
ね。違った世代でね、
はい、
はい、次、3枠、連合艦隊司令長官山本五十六、はいはい、太平洋戦争70年目の真実。
そうですね、最近戦争映画多いです、ね、
最近そうですね、はい、なんかこれちょっとね、うん、なんか雑誌で読んだんですけど、
はい、
1ヶ月か2ヶ月前の公開控えてもまだ CG の部分が仕上がってないという、ね、
大丈夫なんですかね、ま
あ、戦争映画だけに地雷がこう押し込まれてるんじゃないかなと思って、ね、
地雷死が
ちょっとね、あの 日本が頑張った戦争映画ちょっと見てみたいなと思いました。はい、はい、うん、はい、で4枠が、伝説 巨神、
はい、
イデオ、はい、劇場版後
編4枠に。
いや、これちょっとね、前編もちょっと勉強のために見させていただいて、
はい、
はい、見させていただこうと思います、はい、で5枠、フレンズもののけ島の泣き、うん、これもね、
はい、
日本の 3DCG、う
ん、なんか日本の 3DCG って言うとなんかすごいなんか嫌な感じがするよね。なんでだろう、
なんだろうね。なんか面白い気がしなかったりするんだよね。
そうなの、うん。なんかピクサーとかだとあんだけ面白そうに見えるのに、うん、なんで日本のです
ね、監督がね、山崎隆監督が、あの、
例の、
入ってますから。
ヤマトの。ヤマトのって言うとあれだけど。
三丁目の夕日って言った方がまだいいのかな。うん、まあ三丁目の夕日もいろいろありますけどね。で、6枠が田坂枠。
はい、
田坂枠。はい、じゃあ、やらせていただきましょうか。サイコロ、
サイコロが出ております、
うん、ステイちゃんお願いします。
今年最後だと思います、
はい、
何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ、ドーン 1、
はい、
あ、リアルスティール、
リアルスティール、
久々にいいの引いたね。
リアルスティール来ました。はいはい、まあね、
うん、
なんでロボットがボクシングしてんだよっていうね、疑問が、
まあ、まあ、あるけど、
ありますから。
でもあれは泣ける
みたいですね。なんかね、泣けんのかな、うん、これと思って、
うん。あんだけ泣ける泣けるって言ってると多少構えちゃう部分ありますもんね。うん、
まあね、ハードル上がってる。意味わかんないですよね、見てて予告編で。
確かにね、
うん。何なんだろう、これと思って。
なんだろうっていう
か、まあ。見れば納得できるのか、それとも見ても納得できないのか、うん、まあ、それは、
ね。でも、今日挙げたやつで、
うん、
まあ、このフレンズもののけ島の泣き以外は俺全部見たいから。
ああそうね、
うん、
ダメだ
った。イデオも、
うん、イデオもちょっと見たい。あ、まあ、噂聞いてたから、もともと
そうですね、
いろいろ激しいっていうのは聞いてたから、はいはいはい、だからこうもののけ島の泣き以外は見て、うん、まあ、リアルスティールはこうお話感想を述べさせていただこうかなと思います。まあね、なんでこんなに被るんだろうっていうのがあったんでね、リアルスティール。
気にしてんの、最初のパロディとかやめようよ。
てか、だいたい、あのコーナーがあったからこれやろうって言い出したんじゃないですか。
まあそうですけどね。近づかないように、近づかないようにしてよと思ったらね。
だけど、
やっぱね、こう、なんでしょうね、サイコロってすごいなって思いますよね。
確かにね。
近づいてっちゃうっていうね。
神の、神の
比べられたらもう、恥ずかしいっていう、ね。感じで、まあね、58年としてね、80年代世代としてね、
タッピちゃん独自の切り口とかいろいろあるから
ね、うん、ね、俺にそんない
いよその謙遜は。
ということで、じゃあ次回が、リアルスティール見てきます、はい、じゃあよろしくお願いします、もしかしたら良いお年を。
良いお年を。良いお年を。
週刊田坂ゴールド。
はい、というわけでエンディングの時間です。
はい、
アステーション決めて。
アステーションはあのあれです、はい、はいはい、あのマニューです。
あ、マニューですか。
はい、
というわけで、あの例の、大島と豊崎のね、あのデータをやってくれた、フェリー山田さんですね。
はい、おめでとうございます。
フェリー山田さんこそあの日笠陽子絶対なんです。おめでとうございます。はいはい、というわけで皆様からメール募集中ですね、
はい、
下からステイを見てみようですね。
やってたんですね、
これ。やってますね。だからステイさんにいろいろ語ってもらいたい。それぞれ溜まってるじゃないですか、いろいろ、ね。はい、
で次、いや、まあ変わんないですけどね。
で次は犠牲、次は犠牲に、
はい、
お題何でしたっけ。
先生にはクイズ番組です
。あ、クイズ番組ということ、
はい、
クイズ番組、教えたアニメ先生、次回ですね、フェイトゼロですね、
はい、
一つ目、バトルロワイヤルである、
はい、
2つ目、なんかすごい歴史上の偉人がいっぱい出るくらい、
はい、
3つ目、制服王イスカンダルってことで、これまたじゃれで終わるとね、はい、でまあ今回みたいにあのスモーキンシネマでタピちゃんこれ見てほしいよとかいうのもね待ってますね。
はい。
なんかすいません、はい、本当に。
いやいやいや、皆さんのタピちゃんに期待してますからね。
ね、期待してないよな、俺。
いやいや、期待してって。いや、いけるよ。そして、我が番組一の超人気コーナー。この女性声優がクリスマスで、彼氏発覚すると、危ないコーナー
そんなコーナーだったんです
か。このドアの番組じゃ大事人気コーナーですから。あの女性声優の名前書いてきて、この人危ないんじゃないっていうのを、あの僕らでレベル判定しますから。はいはい、レベル5を超えると危ねえっていう。
でも発表年明けでしょうよ。
ああ、だからもっと、だから来年クリスマスに向けてね、そう考えるとね。はい、あとあんかけコーナー。はい。リアルなバグの時点だな、とばかり。ヤフータルショージェピーまででございますと、はいはい。
はい。
っていう感じですね。
そうですね。
なんか、危険な声優で、出ました？
いやー、ま、なんかわかんないんだよな。
うん。あの、小林優、
優
とか出ましたけど、小林優はレベル1です。ね。全然危なくないです。
もう、恋愛とかそういうの関係ない人
です、ね。超越してますから大丈夫です。全然大丈夫です。あれはね。
時代になりそうな人ですもんね。
なんか、尾身川千秋とか言ってましたけど、尾身川千秋もレベル2か3です。あんなもん全然大丈夫ですよ。
はい。
てかもうみんな分かってますよ。海が千秋がもう黒だっていうのは。だいぶ分かってますよ、みんな。大丈夫、大丈夫。
うん。
誰なのかな、
高橋千秋さんとかどうなんですか。
高橋千秋さんもレベル1ぐらいです。
いや、まあやってそうですけどね。
うん、いや、もうレベル1ぐらいになってますから、全然大丈夫です。あそこら辺はもう大丈夫。てか30超えると危険度は下がります。
は、
う、い、ん。要するに20代前半で、
うん、
彼氏いない衆を出してるやつが一番危ない。
誰だろう。
だから言ったじゃないですか、井口優雅だって。あそこが一番危ないっていう。
ほんまにね。
っていうね、そこら辺ですかね。はいはい。だけで、もう、もう、今年もう終わりですか、なんか、ステイさん、ね、言いたいこと言って。
まあ、言いたいことって言ったらコミケですけどね。
あ、コミケ。
はい、
コミケちゃんとあれ、見せましてくれますか？
はい、はい、また、あと一人確保しました。
あ、マジで？
はい。あのことしてから、チンポがかゆいさんに。
それとムーンライトを二人で送ってこと？
の、いますし、俺もいますよ。
あ、いる？
納品、サンプルとか出来上がりました？表紙。
あ、そら、あ、もう今日持ってこなかった、すみません。
今度はちょうだい。
はい、年明けに、はい、持って
きます。一冊取っといて。
はい、もちろんです。あれです。そんな売り切れないです。売り切れないです。
在庫で。そうな
の。はい、
在庫で。あ、そう。
ちゃんとできてた？
あ、できてました。ありがとうございます。完璧です。
だから、要するに、もう、ちゃんと10時から、ムーンライトとステイと、チンポがいるわけだから。
できれば午後2時以降にしてほしい。
なんで、まあ、
すいません、本当に申し訳ないですけど、そこは。
だったら、チンポとムーンライトが2人きりってことでしょ。
いや、まあね。
大丈夫なチンポと2人きりにして、ムーンライトを。
いや、でもね、考えた中で。
話合う？
うん、そういう話ができる2人にしたので、
マジで？
多分そんなに会ったことはないと思うんですけど、だ実際そこの場で、多分、話がちゃんと乗るような2人なので。
マジ？だけムーンライト TPP とかの話しかしないよ。大丈夫？話せる？
大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫、話せる。
うん、二人とも、こういうバラエティとかすごい好きな人たちですね。
いや、
大丈夫。
ちょっと待って、ムーンライトのあいつの今のバラエティ知らない坂元、ひどいよ。
ああ、それかね、あと女の話。好きな女の話とか。
ムーンライト壮絶にロリコンなんですけど、大丈夫
大丈夫です、大丈夫です。
逆にいいの？
そこはね、ちんとね、多少合う。
多少合うの？ロリコンだから、あそこは合うか。じゃあいいや。
うんうん、大丈夫っす。うん。
はいはい。
大丈夫っす。無口になったことはないはず。二人だったら。まあなんでね、そんな。
ムーンライトなんか、女と二人きりにしてくれって言ったけど、ダメ？
女好きと二人にしましたから。
うわ、一番ダメだわ。一番ダメなパターンだ。
まあそんなわけでね、僕もね、はいはいはい、可能な限り早くね、買い物はして、午後2時ぐらいまでには戻ってきますから。
それまではチンポとムーライトか、はい、二人でいるってことね。
二、うん、人ともね、大喜利棒にも参加していただいてますんで。
はいはい。
まあね、本当にいろんな有名なね、
うんうん、
その世界では有名な人たちがいっぱいいますから、
はいはいはい、
大喜利棒。
ですね。
大喜利大商店、うん、第2回大喜利大商店という、
はいはい、
新刊出します。
はい、じゃあ。
コミックマーケット、多佐子本舗。
はい。
出ます。12月31日。
はい。
大晦日ですね。
はい。
のに、東京ビッグサイト西ホール。
はい。
かブロックの 25B というところで、はい、まあ、はい、大体まあ西の2ホールの方をですね、
うん、
やって、かっていうところが、
うん、
使 机がいっぱい並んでる中の端っこの方に、カって書いてあるひらがながあるんで、はいはいはい、まあ、その辺抜いてったら。
そこを目指せと、
はい。はい、あると思いますんで、はいはい、まあ、よかったら来てください。
はい。
一部500円です。
わかりました。はいはい。まあ、そんな感じで。
はい。
はい。ってなわけで、まあ、そろそろ、あの、俺、この後、慶応の映画見に行かなきゃいけないんで、品川まで。あの、はい、早く終わりにしないといけないんですよね。
はい。
だけど、まあ、そろそろ終わりにしましょうか。はい。
はい、ということで。
はいはい。
いいですか？
はい。
ということで、今回のお相手はスティーゴールドと、
イニエスタアコニーでした。
オルフェーブル頑張れ。